to the extreme。
エンターテックストリート、音楽プロデューサー、エンターテックエヴァンジェリストの山口紀一です。このポッドキャストはラジオトークアプリから Spotify、Apple Music、YouTube でも聴けるようになってます。今あなたがお聞きになっているサービスでブックマークをお願いします。エンターテインメント&テクノロジーのホットトピックスについて一緒に考えていくというプログラム、毎週月曜日更新です。今日もお付き合いください。ということで、一週間のご無沙汰でした。先週コロナになっちゃったってお話ししたと思うんですが、まあ症状もそんな辛くなかったんで、そんなに大ごとに考えてなくて、まあ家から出れないな、沖縄へ伺えなくなって申し訳ないなと思ってたのですが、なんとなくたまにちょっと咳出るかな、熱下がんねえな、7度8分か、みたいな状態がずっと続きました。月火水木金土。今9月15日の昼過ぎなんですけど、午後なんですが、昨日の夕方やっと熱下がったかなって感じで。7日間 ?8 日間か。熱は下がんなくて。で、そんなむちゃくちゃしんどくて、ああ、ダメだって感じじゃないんですけど、頑張ればなんとかなりそうだけど、こういう時に頑張ってなんかやるのは余計良くないかなとか思って。だからまあ、オンラインでミーティングだとか、約束してたセミナーだとか、そういうのはやりながら、あとは本読んだり、だらだら寝て、ね、食事と寝室は別にしてくださいっていうんで、一人でこう、部屋にこもってるっていう、なんかこう、すごく普段の生産性が 40% ぐらいの一週間を過ごした。感じでした。やっぱコロナってなんか不思議な病気ですね。まあこのぐらいで済んでね、もっとすごいしんどい方もたくさんいらっしゃるみたいに、このぐらいで済んでよかったと思うべきなんでしょうが、はい。皆さんぜひお気をつけください。もう熱も下がったんで、さすがに今週は大丈夫かなというふうに思っております。ということで、この一週間で言うと、僕がプログラムディレクターを務めるミュージックレーンフェスティバルの出演者の第一弾発表が9月10日にありました。リリースも出てますので、ぜひチェックしてみてください。海外のアーティストも含めて、国内外の20組をまず3分の1ぐらいを発表してるって感じになります。僕と関わりが深いところで言うと、バンコクでやったね、ソングライティングキャンプがきっかけでコラボするようになった山崎葵ちゃんというシンガーソングライターと、タイのシンっていう男性、シンガーソングライターのコラボ曲がリリースされたんですけど、その2人のコラボステージをね、やるっていうことも発表になっております。ぜひ来年の1月末に沖縄に来るっていう予定を、僕はこれからカンファレンスとかも面白いカンファレンス組んでいこうと思ってますし、このブッキングエージェント養成講座ってね、ノートにも書いてます。ここでもお話ししましたから。それもそれ関連のイベントなども行いますし、ソングライティングキャンプもまた来年もやる予定でいますので、ぜひチェックしていただければと思います。それから、こんなニュースがありました。スタジオエントレ関連で、AI アニメ制作基盤、アニクラを展開するクレストラボ、シードラウンドの資金調達を実施っていう、ね。東京都が TIB って、スタートアップスタジオ協会というところで運営をお手伝いしている、スタートアップの支援プログラムなんですけど、僕らスタジオエントレは、スタートアップスタジオ協会の理事会社なんで、すごい主体的に関わっていてですね。その中で、これだけ資金調達まで行ってっていうのは、TIB としてはこれ一発目になるのかな。で、ドコモの社内ベンチャーで、ドコモの社員の方がこういうアニメの制作のところに AI 技術を使って効率化して、新しいアニメのエコシステムを作りたいっていうところを協力して、事業開発のところ、仮説検証から事業開発のところをお手伝いしてきたという、結果であります。こういうね、大企業に優秀な人材が眠ってるケースって日本ってすごく多いんで、こういう人たちにね、スムーズに起業してもらうっていうのを応援するのもすごい大事なことかなと、我々スタジオエントで思っておりますので、このアニクラ。ね、まあ、ドコモってね、ドコモアニメとかもあって、アニメのエコシステムちゃんと持ってる、アウトプット、下流は持ってるところなんで、この上流のところでね、この事業が形になっていくといいなと、引き続き応援していこうと思っております。チェックしてみてください。あと、最近のニュースだと、ミュージックビジネスワールドワイドっていう英語のサイト僕 チェックしてるんですけど、いくつか面白いニュースがありました。まず、100万人以上のアーティストが TikTok のサウンドオンに登録している。TikTok が、自社の音楽ストリーミングサービスっていうのは割とあっさりやめちゃったんですけど、このサウンドオンっていうのは、TikTok を使ってるアーティストに対して、まあ、ディストリビューター的にっていうのかな、ストリーミングサービスとすごいスムーズにつなぎ込みますよっていうことを、やってるサービスですね。これが、ヨーロッパで広がってきてるよというニュースで、やっぱり動画とね、ストリーミングサービスっていうのが、まあ、ある種も音楽活動のところの両輪だと思うんで、ここがスムーズに回るっていうのはね、すごく、ストリーミングサービス、音楽家にとって大事なことだと思います。はい。注目したい。ですね。それから、これがね、僕知らなかったんですよ。ポルトガルでのミュージックコラボプラットフォーム、ミュージバーサルっていうのが、資金調達しました。ニュースで、これどのくらいの収益規模なんですかね ?6 ミリオンドルを調達して、今どのくらいの、ベース、収益規模があるのかとかっていうのが、あんまりここにはまだわからないんで、ちょっと調べてみたいなと思ってるんですが、まあ、スタジオミュージシャンを、的な人たちをマッチングするっていうプラットフォームですよね。で、ここまあ、もう当たり前のようにね、でも今 SNS とかであるけど、確かにこれ一つあると便利だなぁとは思う。で、これ自体でね、なんかすごい伸びていくっていう収益性がっていうのは難しいと思うんですけど、まあ、音楽家のコミュニティがこういう形でできるとね、そこから発展していく拡張性みたいなところでは面白いのかな。日本でもね、この手のことやろうよって話は何度かあるんですけど、なんか僕らも形にできてないんで、なんかこの、ミュージバーサルどうなってるのか、ちょっとチェックしたいなと。なんか詳しい情報とか、使ってみたけどこうだったとかいう方がある方は、ぜひ、X、Facebook 等で、情報いただけるとありがたいです。それから、リーザーっていうね、フランスのストリーミングサービスが、アップロードされる曲の3分の1近くが生成 AI で作られている。完全に生成 AI によって作られてるっていう発表があったっていうのがニュースになってます。今ね、まあ、AI テクノロジーってもう当たり前のようになってきているので、いろんなところに AI 技術も取り込まれちゃってて、DTM のね、プラグインって AI 活用のものがほとんどになってきてるって言ってもいいと思うんですけど、ただ、生成 AI って、まあ、ジェネラティブ AI っていうのは、定義上ね、学習データをね、著作物使ってることが多くて、その著作物許諾取ってるの、そこに対する収益分配あるのっていうのが、まあちゃんと行われてないっていうのが、まあ今音楽界における最大の問題の一つだと思うんですけれども、そういうのにまあ一石を投じるっていうか、もうみんなと石投じまくってる、ところでありますが、ディーザーの特徴が何なのかっていうのは特別にわかんないんですけど、プラットフォームがね、自ら30% 以上あるよって言ったっていうのは、まあ、大きな事件かなと思って気になりました。はい、それからね、ここで面白かったんですよ。宇宙航空研究開発機構 JAXA の認定スタートアップとなるんですよね。天地人っていうのが、ベンチャーキャピタルから、7億円を調達した。で、何をやるかっていうと、宇宙水道局っていうサービスで、何かっていうと、地表面の温度データとかを衛星でね、調べて、で、過去の漏水、水漏れの履歴など組み合わせて、ここが危ないですよっていう、コンパス宇宙水道局ってサービスやるんです。これ面白いなと思って、宇宙って言うとね、なんかフロンティアだ、宇宙旅行だ、みたいな、軍事もなんとかだみたいなことあるけど、この今、日常生活でインフラでね、水道が結構水漏れ突然して、耐用年数どうなんだろうみたいなところを宇宙から解決しますっていう。ここね、ちょっと日本っぽいなっていうか、こういうのってすごいクラフトマンシップ的なね、職人芸での積み重ねっぽいことが、蓄積が大事そうなサービスなんで、なんか日本の VC がね、ここで世界でね、ナンバーワンみたいになってくれたらいいなーって、すごい思いました。だから宇宙ベンチャーとか宇宙事業っていうけど、こういう切り口もあるんだな。宇宙の衛星からだと、こんな風に効率よく課題が見つけられますよっていうこともあるんだなっていう。非常に面白いなと思いました。はい。そして宇宙というともう一つ、共同通信ですけど、NASA が火星の岩石から生命の痕跡がっていう発表したと。で、 今、まあ月に住むぞとか宇宙開発するぞみたいなことも始まっていく中で、火星に昔生命があったということは、水とか空気とかそういうものが、つまり長期的に滞在する、人類が植民地化する、倉庫にする、いろんな事業をやっていくってことに対しての一つ大きなプラスのことになるんだろうなというふうに思うので、まあ僕が生きてる間にはね、起きないことでしょうけど、なんか宇宙は火星に住むから水道を直すまでいろんな可能性があるんだなと思わされて、微熱でぼーっとしながらも、やっぱ宇宙ベンチャーだよなと思うような一週間でもありました。ということで、闇上がりの山口のりかずがお送りしたエンターテックストリート、そろそろお時間です。また来週、ちょっと9月連休多いので来週はお休みさせていただこうかなと思っているんですが、また再来週になると思いますが、月曜日、ポッドキャスト皆さんのお耳にかかねればと思っています。質問とかね、なんかお会いすると聞いてますとか言っていただける機会結構多いんですけど、なんか X とか何でもいいんですけど、インスタでもいいんですけど、こんな話してくださいとか、このことで山口さんどう思ってるんですかとかっていう、なんかお題いただけるとすごくモチベーションも上がるし、なんかもっと踏み込んだ話ができるなって思っております。これを聞いた方は、山口こんな話しろよを SNS とか、別にオープンな場でも全然、まあ、もちろん DM の方が良ければ DM でもいいですけど、構いませんので投げていただければと思います。エンターテックストリート、山口のりかずでした。どうもありがとうございました。それじゃあね、体気をつけましょうね。はい、コロナまあまあやっぱめんどくさかった。それじゃあね、バイバイ。